はい、タイムズみかんです。今日は、2月に新しく入社してくださった iOS エンジニアのゆきえさんをお呼びしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあゆきえさん、まず最初に軽く自己紹介をお願いします。
はい、今ゆきえさんって呼んでもらってたんですけども、名前は山科と言います。で、簡単に自己紹介として自分のキャリアなんですけども、エンジニアとして、ずっと活動していて、基本的にインフラからバックエンドとか、ウェブのフロントエンドとか、iOS とか、かなり幅広くいろいろずっとやってきていて、直近では iOS をメインの領域にしていて、みかんでも iOS エンジニアとしてジョインさせてもらいました。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。いや、ゆきさん、エンジニア歴何年ですか？
エンジニア歴は15年っていう感じですね。
かっこいいですね。職人ですね。
ずっとそればっかやってきているので、ずっとエンジニアですね。はい。はい、
じゃあ、そんなゆきえさんがどうやってみかんを知ったのかっていうのを、今日はお聞きしていきたいなと思ってます。はい。
はい、
ゆきえさんって、そもそもみかん知ったのっていつぐらいですか？存在を知ったのって。
そうですね、なんかちょっと満開のタイミングで振り返ったんですけど、自分の iOS アプリ入れたタイミング見たんですけど、2014年ってなってるので、だいたい6年前ぐらいですかね、はいはい、最初にみかんを入れたのは。
マジでリリースしたばっかりの時ですね。
そうですね、なんかこう、入社のこういろいろ話で聞いた感じだと、まあ6年とか言ってたので、もう本当にじゃあ最初の時期に入れたんだなっていうのをこう振り返ってみて思いましたね。
まだクラスの概念を知らずに、アプリ作ってた時ですね。
でもそれでやっぱりなんで知ったのかすごく振り返ってみて、多分どっかの記事で見かけたのかなと思ったんですけど、その時多分英語をすごくやりたい、ちゃんと学びたいなと思っていた時期で、うん、で、あのフラッシュカードっていうんですか、ね、あの単語帳みたいなのをめくる感覚でアプリでこれできないのかなと思ってた時にみかんと出会って、であこんな感じでサクサク進めて、あとこう単語って多分いろんな意味が基本的にあると思うんですけど、なんかこの単語には、
はいはい、
一旦この一つの意味でっていう感じの割り切った作り方になっていたのがすごく良かったんだろうなって当時振り返ってみて思うって感じですね。
はいはい、
うんうん、
確か、バズった記事が一個あって、それがテッククランチ の、はい、あの西村さんって方が今コーラルキャピタルってところで、あのベンチャーキャピタルで編集者やってる方なんですけど、うん、が書いてくれた、はい、記事で、確か2014年のテッククランチの中では一番読まれた記事だったんですよね。それそのみかんを紹介した記事が。
ああ、そうかも、テッククランチかも。
なんか Tinder ライクな英単語学習アプリみたいなの書いてて。
ああ、これかも。めちゃめちゃこれかも。
そうなんですよ。
あ、なるほど、これかもしれない。
これです。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、うんうんうん、これだ、これな気がします。入れたきっかけ。
2014年。
そう。
その頃から知ってくださったんですね。
多分テッククランチめっちゃ見てた気がするので、
うんうんうん、
ここ経由かも、こういう記事かもしれないです。それ入れたのが10月、2014年10月とかになってるので。
はいはいはい、
これを見てちょっとしてから入れたんでしょう。このなんか多分スクショというか動きの動画がちょっと載ってると思うんですけど、これを見て、うん、あ、これ良さそうじゃんってすごい思ったのがなんとなく蘇ってきました。
ありがとうございます。
はい、
そこからこうしばらく経って、もう6年ぐらい経ってからこう入社いただいたわけですけど、再開、はい、再開って言ったらあれですけど、
うんうん、
またみかんに触れ合うきっかけになったのはどのタイミングですかね。
そうですね、6年前でちょいちょい多分なんか自分の中の英語勉強したいブームが出るたびにおそらくみかんを使っていたと思うんですけど、
はいはい、
中でもやっぱり再会ってきっかけとしてはなんかのスカウトをいただいたっていうのが大きかったんですけど、うんうん、いただいた時に、あ、なんか使っ、そういえばみかん使ってたよなって、まあみかんってアプリ自体の素材はまあずっと忘れることなく、さっき言ったみたいにこうブームが来るたびに触ってはいたので、
はい。
で、いたときに、あ、みかんってどういう人たちが、自分が使ってるアプリだけど、どういう人たちが作ってるんだろうかとかって、まあサービス自体にちょっと自分自身が興味があるので、そのスカウト来たときに、 このアプリ作ってる人たちってどういう人で、どういう感じで今サービス作ってるんだろうっていうのが興味があってっていうのが再開のきっかけですね。
はい、はい。じゃあ、それが大体9月とか10月ぐらいだったんですよね、確か。
そうですね、いただいたのがそのぐらいだったかな。
なるほど。実際、こう、みかんに決めた理由って、こう、いろいろあると思うんですけど、はい、一番大きいものって何なんですか？
そうですね、何個かあるけど、一番の決め手っていうと、やっぱり人ですかね。
人、
うん、はい。このみかんで働いてるメンバーっていうところなんですけど、僕が面談を通して、まあ、あの体験入社っていうフローがみかんにはの採用フローの中にはあるんですけど、その体験入社で全員と話したっていう場合にも、面談で今いるメンバー、当時のその正社員のメンバーで5人ですね、
うん、
といっぱい話すことができて、なんていうか、そのみかんっていうサービスだけにとどまず、まあ英語学習っていうのをどうやったらできるのかっていうことをみんなすごくこう一生懸命考えているっていう、そのプロダクトの愛っていうところにすごく感じて、でもなんかそのプロダクトだけっていうと、まあ僕も一応エンジニアなので、やっぱりテクノロジーっていうか、テックの部分でちょっと面白そうな部分ないとなと思ってるんですけども、そこの興味っていうところがどうなんだろうと思ってたんですけども、その辺は二次面接でそのスキル的なマッチングができるかっていうところのが確か二次面接だった気がするんですけども、うん、そこで話した、まあ、代表の高岡さんだったりとか、ホッシーさんとかと話したときに、すごいなんか、個人的に僕目線で言うとめっちゃ盛り上がって、あ、なんかテックとしてもこうやって進めていきたいんやっていうところに、はいはいはい、なんかプロダクトとテックのその両方に興味があるっていう自分とすごく合致して、なんかこういう人たちとワイワイ作れたらすごく面白そうだなっていうところを感じれたのがやっぱり決め手だったかなと思っています。
はいはいはい、確かに、はい、それちゃんと採用候補として出せてるかな。例えばなんかどの辺が面白かったんですか？そのテックの話って。
そうですね、なんか多分その抱えてる課題みたいな、うん、今みかんでこういうプロジェクトが動いてて、これを解決するにはどうしたらいいでしょうかねっていう、うん、ある程度その現実に沿った課題ベースでなんか話ができて、でこれってどうでしたかっていうような一つの話題があったときに、僕の経験だとこうですねって言ったという話とかをしたときに、ああでもこれだとこうですよねっていう、その段階でちょっとしたこうある程度現実に沿ったところで話が進められたっていうのはなんか面白かったかなと思ってます。なんか面接の試験っていうんですかね、でこういう、こう疑似的な課題があって、それに回答する、それをこう解決するにはどうしたらいいだろうみたいなのも過去にこう受けたことはあるんですけど、だからやっぱりちょっと現実味がなくって、
はいはい、
それよりも現実的にこういう課題抱えてるんですよねっていうところの、なんかこうちょっと若干世間話的な、エンジニアの世間話みたいな感じでできた流れが僕的にはすごく心地よくて、うん、
はいはい、
なんかこういう感じで自分も進められたらすごく楽しいんだろうなっていうのを、少しそのこのみかんっていう会社に入った後に自分がどういうふうにできるんだろうっていうところのイメージが普段の面談よりもこう詳細にちょっと解像度高くできたっていうところがすごく良かったかなっていうふうに感じています。
あ、確かにあれマジのガチの課題ですもんね。
そうですね。なのでなんかそこに対して、しかもこうなんて言うんだろう、ちょっとこう対外的にはかっこよく言うというか、もうちょっとこうなんて言うんだろう、ここを課題に抱えてる、まあもうクリアできそうだけどねみたいな、ちょっとこう強めにというか、こう綺麗に見せがちかなと思うんですけど、対外的なところで言うと、
はいはい、
なんかあんまりそういうところも感じなくて、本当赤裸々に今本当にここで困っててみたいな感じの話題もできたので、なんかそこにもすごくこう好感を持てたというか、
はいはい、
また面接を受けてる段階の自分っていうのはある意味こう外部の人間なんですけども、なんかそういう人間に対してもある程度こう腹を割ってというかいうところがすごく見えたのが好感持てて、あ、なんかこういう素直な人たちと働けるのいいなって感じたですね、きっとその時は。
はいはい、
はい、
実際 僕たちがこう等身大以上に自分たちのことを見せるっていうのが苦手で下手っていうのも相まって、
はい、
ありますけどね、まあその必要なシーンもあると思うんで、そういう、
はい、
自分をより大きく見せるシーンみたいなのも、
うんうん、
なんですけど、確かに等身大でみかんこんな感じやでっていうのを伝えるのは意識してるし、まあしかも UK さんもめちゃめちゃ話しやすい方だなんで、
なるほど、
本当に普通に社内の会議みたいになってましたね。
うんうん、なんかその今キーワードでもらった等身大だったら社内の会議感っていうんですかね、うんうん、僕が感じたのはそこにこう本当に面談なんだけど社内の会議にジョインさせてもらってるような感覚を感じられて、するとこう入った後のギャップっていうんですかね、そういうものもこの雰囲気であれば一緒に働けそうだなって思った、その入った後になんかギャップを感じるっていうところがなさそうだなっていうふうにその面談で感じられたっていうのもやっぱり大きかったかなっていうふうに感じますね。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
なんか転職活動される際ってこう、はい、他にも選択肢を見られたと思うんですけど、
はい、
こうどういうところを軸に見てこうどういうところで悩んだのかっていうのを聞いてみたいです。
そうですね、この活動してた時の軸としては、
うん、
そのプロダクトとしてまだ未成熟というかこう完全に成熟した段階より前の段階のプロダクトとかサービスに関わりたいなと思っていて、そういうところって、かつサービス的には、なんか自分のある程度身近に、自分がこう触れるようなサービスっていうところの二軸を考えて、転職活動にをその時はしていました。
はいはい。
はい。で、その中で選択肢として、他にもなんかいろいろお話聞いた企業さん的には、やっぱり教育系っていうところにも興味があるので、
はい、
そこに、
は
い、そういう。教育に関連するサービスであったりとか、あとは IoT っていうまあキーワードなんですけども、そういうキーワードで自分がこう日々生活している中でこうちょっとした改善ができるようなサービスを提供されている会社さんにお話を聞いたりとかっていうことは他ではしていました。
はいはい、
はい、
やっぱりそれはなんだろう、半径5メートルの人に喜んでもらいたいとか、まあ、お子さんがいらっしゃる背景もあるって感じなんですかね。はい、
そうですね、やっぱ子どもの存在っていうのはやっぱり大きいかなと思っていて、なんか先ほど言った教育系っていうところにもまあつながってくるんですけど、うんうん、まあ、自分がこう学んだりとか勉強したりするとか何か新しいものを知るっていうのは好きだっていうのはもちろんあるんですけども、やっぱりこれから子どもが大きくなっていく段階でなんかちゃんと教えたいというか、自分はこういう失敗をしたから子どもにはこういう失敗をさせたくないみたいな感じなんですけども、うんうん、なんかこう効率よく学べるんであればそういう道をある程度は進ませてあげたいなと思うので、子どもに対してどういう学びをこう与えてあげられるのかなっていうところも考えるのが好きなので、そういうことの役に立つというか、そういうことのきっかけになるようなサービスに自分の仕事として携われたら最高だなと思っていたので、やっぱそういう教育周りのサービスっていうところも見させてもらった感じですね。
確かに、
はい、
とはいえなんかこう、もう僕たちもめちゃめちゃドキドキしてましたけど、最後2社悩まれてたじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あの時はこうどういう軸というか、
はい、
なんだろうな、理由で迷われてたんですか。
そうですね、やっぱりそのなんて言うんだろう、まあ、さっき言った家庭もあるので、こう生活面でこう、
うんうん、
まあ、言ってもみかんも人数が少ないっていうところはあると思うんですけども、はいはい、そういう小規模なところ小規模なところで働くのか、ある程度そのまあ福利厚生というか、
うん、
環境が整っているところで働くのかっていうところで悩んだりとか、あとはさっき言ったサービスが全く違うので、うんうん、自分が今後こう進めていく上でどっちのサービスをやりたいのかなとかっていうところで考えたりとかはしましたね。
はいはいはい。やっぱそうすると、
はい、
家族とかにも相談するわけじゃないですか。
はい、
なんかどういう反応されるんですか。なんか僕ら平均 UK さんが入る前だと、
はい、
業務委託の方とかも含めて27歳ぐらいの割と若い会社、
はい、
若い会社というか若い人が多い会社だったと思うんで、
はい、
大丈夫かいなみたいなこう心配されたりもするんだろうなっていうの 考えてはいたんですけど。
はいはいはい。そうですね、家族の反応としては、僕自身がまあ、ある程度転職をこう繰り返してきたりとか、まあ本当に人数少ないところでいうと、正社員が本当に4人か5人ぐらいのところに入った過去の経験とかも、その時からもう妻とは知り合っていて、
うん、
結婚してたりもしていたので、ああ、もうじゃあ、最終的にはあなたの行きたいって思うところだったら、なんか自由にどうぞっていう感じでしたね。
はい、なるほど。いいですね。はい、反発は全くなかったんですか？
ああ、そうですね。いや、特になんか、いや、もう絶対やめてとかは特になくって、うん、ただその分、あの話はちゃんとさせてもらっていて、
うん、
まあ自分がこういう経緯で決めたんだとかっていう内容は、まあ逐一、基本的に概ね仕事なしとかも妻にはよくするので、まあ自分が今こういうふうに悩んでいて、こういうふうに変えていきたいんだとかっていう話はもうちょいちょい出していたので、
うん、
そういう過程を一応、過程と自分がなぜそう決めたのかっていうところは共有できた上で、まあそういうふうに決めたんだったらいいよ、いいよというか、まあ反対はしないよっていう感じで言ってくれましたね。
はいはい、奥さんに相談できるのめちゃめちゃいいですね。いや、あの、うちももう本当すべてを相談してるんで、
はいはい、
共感でしかないなっていうのを。思いながら聞いてました。
そうですね、なんか一番信頼できる相談者っていうところがやっぱり、まあ、そういう人が一人いるだけでもすごく大きいなと思っているので、そういうところではすごくお世話になってるなっていう感じですね、
うん、なんかそのなんだろう、悩まれた会社ってもう規模全然違うじゃないですか。
はい、
僕ら当時5人で、
はい、
悩まれたところ100人以上いますよね。200人とか。
そうですね、2、300人規模の会社さんだったかな。
はい、ですよね。
はい、
もう聞いたら誰でも分かるような社名のところだったと思うんですけど、
はい、
その、なんだろうな、まあ、福利厚生の分厚さとか、こう管理部門の強さみたいなのは、はい、もちろん負けてるとして、
はい、
こうどこがやっぱりポイントだったんですかね。最初にお話ししていただいた一番の理由と一緒になるんですかね、そこは。
うん、そうですね。だそこで、まあ、いろいろこう細かく、しばし迷ったけども、やっぱ決めてってたのは、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、やっぱり人のところがすごく大きくって、うん、結局、いろんなこう、なんていうんだろう、福利厚生であったりとか、その管理部門の部分であったりとか、その会社としてこう備えている機能っていうんですかね、は、本当にすごく、まあ、家族がいる身としては大事ではあって、そこがあることによって、すごく助けられている部分は、うん、まあ、とてもあるっていうことは前提としてあるんですけど、
はい、
やっぱり自分がこれから、まあ、結局自分が一番関わるであろう人、その一緒に働くチームであったりとかメンバーの人とどうこう高め合っていけるかみたいなところがやっぱり大事かなと思っていて、他の部分っていうのはなんか頑張ればカバーできるかなっていうところ
は
あって、
はいはい、
だそれ以外でどうしてもカバーできないところっていうのは、自分以外の自分と働い一緒に働いてくれる人チームかなって思うと、うんうん、やっぱりどうしても重視したいのは一緒に働く人っていうところが大きくて、決め手はやっぱりそこかなっていうふうに思っていますね。うん、なんか
確かに、
うんうん、その悩んだ医者さんっていうのももちろん人は全然よくって、出ないと選考全然進まないので、はいはい、
そうですね、
この人と働きたいなってもちろん思ってはいたんですけど、言ったその面談の中でこう社内の会議に参加してるかのような感覚であったりとか、まあ、繰り返し何回も言っちゃってるんですけど、うんうん、体験入社ですごくこう多く全員のメンバーとワンオンワンにすごく時間を割いてもらって話ができたりとかっていうところで、よりこう社内のメンバーの解像度が上がったっていうのはこう決め手としては大きかったかなと思いますね。
うん、
うん、そういう時間が設けられたことでこうこのみかんのメンバーと働けるイメージがある程度強く持てたっていうのは、やっぱ最終的な決め手になってるのかなっていうふうに思いますね。
はい、確かに。
はい、
実際僕らも、不確実性めっちゃいろいろ持っていて、
はい、
でやることとかも変わったりするんで、その、なんだろうな、事業がいいだけじゃなくて、考え方、人としての考え方とか、 事業の進め方みたいな OS が一致するっていうのをすごい大事にしてて、
うんうんうん、
なんで体験入社でもワンオンワンに重きを置いてたんで、そこが一致してるっていうのはすごい嬉しいですね。
そうですね。でもあの体験入社の日終わった後、なんかもう話しすぎて自分もこういろんな情報を受け止めたし、自分も自分で思うことは全部出したりとかしたので、もうなんかその日すごくヘトヘトになって帰ったのをちょっと覚えてますね、体験入社の日は。
あんなにアウトプットする日ないですよね。
ないですね、本当に。あのワンオンワンもカフェでやらせてもらったんですけど、僕はワンオンワンをしてもらう立場なので、ずっとカフェにいてこう入れ替わり立ち替わりメンバーが変わってきてくれてたんですけども、
うんうん、
いやなんかめっちゃ話したなーってすごく思いました、あの日は。
わかります、喉乾きますよね、めちゃくちゃ。
そうですね、体験入社の日で覚えてるのでいうと、あのオファーレターをいただいたんですけども、
はいはい、
すごくなんか皆さんがしっかりコメントをしてくれていて、
うん、
なんか今でもたまに見返すんですけども、なんかそういう、はい、なんかエモいってキーワードで言っていいのかはわからないですけど、僕はそういうのが大好きなので、はいはい、なんかそういうこの時の思いに戻れるもの、うんうん、っていうものをいただけたっていうのもすごく大きかったかなとは思いますね。
なるほど、
はい、
いやあれも魂込めて書いてるやつなんで、
うん、
確かに喜んでもらえるのはめっちゃ嬉しいですね、僕たちとしても。
そうですよね、なんかすごくこう、うん、なんて言うんだろう、時間もそうですけど、こう自分たちこう業務というか進めたいところもある中で、うんうん、あの時間と力労力を割いてくれたっていうのはすごくありがたいことだなっていうふうには感じますね。はい、
すいません、なんかいいところばっかり言わせてありがとうございます。
大丈夫です、あの入社したて、入社したてなのでいいところをちゃんと思ったこと、嘘はついてないので大丈夫です。
はい、ありがとうございます。なんかこう多分ご友人にみかんを、はい、例えばめっちゃいいで一緒にやろうやみたいな感じで進める、うんうん、シーンも、まあまあ、リファラル施策とかもやってるんでもちろんあるとは思うんですけど、はい、
うん、
まあ、いいところはなんだろうな、おすすめするときにここがいい、うん、ええねんっていうようなポイントっていうのはさっきお話しいただいたところかなっていうふうに思ってて、うんうん、
はい、
で逆にここは寝がやでとかちょっと躊躇するなみたいなところってなんかあるんですか？
そうですね、なんか自分が迷ったポイントにも近いかもしれないですけど、それこそなんていうの、その会社としての規模によってついてくるような管理部門であったりとか福利厚生であったりとかっていうところをもし気にするようであれば、なんかちょっとそういうこうなんていうんだろう、相手のこう家族とかが気にするような家族であった場合にはちょっと躊躇するかなっていうところはありますね。
うんうん、
あとはそれ以外だと、うんうん、まああの今その人数がある程度少ないところでどんどんやっていってるので、こう日々変化が大きかったりとか、あとはこうなんて言うんだろう、僕はこう余白であったりとか伸びしろっていうキーワードを使ってるんですけども、そういったところをどんどんこう埋めていくような、自分で考えて動いて埋めていくような作業が大事だと思っていて、まあそれは僕は楽しいと思ってるんですけど、それをこうちょっと楽しめないというか、そういうものよりはある程度こう決まったところを作っていきたいとか、決まったところで仕事をしていきたいって思うタイプの人にはちょっと進めづらいかなというふうに感じちゃいますね。
はい、確かに自分の頭で考えるとか自分で仕事を作るみたいなのは、うん、もうどのポジションでもそうですもんね。
うん、そうですね、なんかそこで一旦決めてこれどうですかねって進めたら結構進めさせてくれる自由度はあって、まあもちろん今のそのみかんとして進めたい優先順位っていうのももちろんあるので、そことの兼ね合いとはあるんですけども、
うんうん、
やっぱり言ったことに対してあそれいいですねやりましょうっていう速度感っていうのとかはすごく今のみかんとしての面白みではあると思うので、そこを楽しめる人にはすごくいいなって思いますし、まあ本当にその逆もしかりで、
はいはい、
そういう状況はちょっと自分には向かないなって思ってる人には進めづらいかなっていうふうに思いますね。
うん、この速度感感じたシーンとかって何か具体的にあったりしますか？
そうですね、なんか まあ、この前、てか本当に今話してる人に対して言うのもなんなんですけども、
はい、
なんかこうやって話をさせてもらっている中で、
うん、
なんかポッドキャスト今撮ってると思うんですけど、こうやって。
はい、撮ってます。
このポッドキャストって、ホームページに載ってないですよねって、このホームページ、みかんのホームページにポッドキャスト載ってたら、僕としてはこう、応募をする側の人間だったときには、そこからこう社内の状況とか、こういう人たちが働いてるんだって雰囲気ができて、すごくいいんですよねって言ったら、あ、やりますやりますって言って、本当にそのまますぐできていたとか、
はいはいはい、
なんかそういう話か、ちょっと何気ない話から、行動の気づきを得て、そこから行動してやっぱ完了させるっていうところまで行くのに、時間って結構僕の中ではかかりがちかなって思ってるんですけども、それがすぐ改善されていくところをこう見れたときに、やっぱなんかスピード感がすごくあるし、自分もこう意見を言いやすいなっていうふうに、その2つを感じられたので、やっぱりこういう動きがあるっていいなっていうふうに、改めていいなっていうふうにはそこでは感じましたね。
うん、確かにあれはもうサクッとやっちゃおうって感じ、1時間以内にデプロイしてた気がしますね。
そうですね、なんかそこもやっぱりある程度まだ規模感が大きくなってない、人数が少ないところの良さではあると思っていて、やっぱりある程度増えてきて、メンバーが増えてきてチームになってくると、一旦こう共有を取ったりとかっていうフェーズが増えてくるとは思うので、まあもちろんそれも悪いと全くは思わないですけども、今のこの人数でのスピード感を楽しめるっていうのが今みかんにいるこうメリットかなっていうか、楽しいところかなと思ったり自分はしているので。
なるほど。
うん。
ありがとうございます。
はい。
躊躇するところの、その、
はい。
福利厚生であったりとか、
うんうん。
環境みたいなところで言うと、
はい。はい。
まあ、そんなにたくさんの会社のこう給与とかは知らないですけど、みかんって、どうですか？ の周りと比べて、まあ、高い、低い、いい、悪いみたいなのも。リアルに、まあ、ユキさんがお話しできる範囲では 伝えられたらなと思うんですけど。
そうですね、なんか福利厚生ってキーワードを言ってしまったんですけど、あんまりそんなに大差が、まあ、もちろんいいところはもうとてもいいと思うんですけども、自分自身があまり重視していないので、そこまで見れてないっていうところが一応ある上で言うと、そこまで大差はないかなっていうふうには感じています。ただやっぱりこう、そこに何て言うんだろう、躊躇するっていうか、自分がちょっと申し訳ないなって感じちゃうところとしては、やっぱりさっき言ったように、こう家族が多い人間からすると、こうなんかいろいろ手続きですね、労務系の手続きであったりとかっていうのが、こう、なんていうの、単身の頃に比べてやっぱり増えてはいるので、そこを専門的に担う人がいたりとか、そういう部門とか、まあ、ある程度の会社の規模感になるとくなってくると、そういうセクションが、部署ができてくると思うんですけども、そういった方々だと、なんかそれが専門のお仕事なので頼みやすいんですけど、そうじゃない場合って、周りのメンバーがフォローしながら多分やってくれてるフェーズがある程度こう、今の規模感だとあって、なんかそこにちょっと申し訳なく感じちゃうなっていうところが、こう自分の中で躊躇するところっていうところにつながってくるかなと思ってます。
まあ、当たり前のことだけど、めちゃめちゃ大事なとこですよね。
そうなんですよね。で、まあ、ある程度やっぱり自分がやってても煩雑だなと、まあ、慣れてないからっていうのもある、普段やらないことだからっていうのもあると思うんですけど、なんか煩雑なことを、その専門でない人に頼むっていうことに、ちょっと僕は心苦しさを感じる方なので。
確かに。ここも爆速で整えていきます。
なんかそう
まあ、もちろん今も最低限はもちろんカバーできてるとは思うんですけど、不安とか申し訳なさを感じないようには、まあ、メンバーも増えていくこともあるんで、改善していきたいと思います。
そうですね、この辺はやっぱりこうメンバーがある程度こう増えていく段階で、ね、整えていかなきゃねっていう、なんかどっかの点があると思うんですけども、この時点での話かなと思うので、なんかそこをあまりネガティブには捉えていないんですけど、さっき言ったこう自分的にちょっとこんなこのめんどくさい処理をお願いするの申し訳ないなって思っちゃうっていうところに心苦しさがあるって感じですね。はい。
改善します。
はい。あり
なん
がとうござい
か、
ます。
こう、最後に、こう、今後やっていきたいこと、まあ、ゆけさんの個人的なテーマとか、キャリアプラン含め、こう、お聞きしたいんですけど。
そうですね。やっていきたいことは大きく言うと、こう、2つくらいあって、1つ目は、 まあ、iOS エンジニアとしてジョインさせてもらって、その iOS として開発する上での環境ですね、開発者がこう、心地よく開発できる環境っていうところを整えていくっていうところを、ちょっと自分的にはやっていきたいなと思っていて、
はいはい、
やっぱりそういう部分って、どうしてもプロダクトの改善っていうところにはつながらなくて、開発者としてこうプログラムを書きにくいなであったりとか、普段アプリをリリースするときにやっている作業が煩雑であるなとか、
はいはいはい、
というところの開発者にこうしか恩恵が出ないような部分ではあるんですけども、やっぱり人数が増えてくるとそういうところが大事、開発する人がこう心地よく開発できるっていう環境も大事だなと個人的には考えているので、
うん、
そこの部分にも注力していけるように、自分がそういう動きをできていくといいかなっていうところはやっていきたいところではあるかなと思っています。
はいはい、福利で全体の生産性上げるみたいなところ、
ね、そうですね、
うん、
もちろんプロダクトを改善していくとか、うん、プロダクトをどんどん良くしていくってところにもコミットしていきたいんですけども、
うん、
ただ一応2人目の iOS メンバーとして入れているので、自分がそういう動きをできてもいいのかなっていうふうには今のところふわっと考えたりしています。
楽しみ、はい、
はい、っていうのがまあ1つ目、うんうん、で2つ目はやっぱりその学習っていうところ、うんうん、特に英語の学習っていうところにフォーカスしたサービスにこう関われるので、それこそこう効果的に単語を覚えるための復習であったりとかっていうのをどういうふうによくしていけばいいんだろうとかっていうところ、これからまあミカもいろんなテーマで改善していったりすると思うんですけども、そういったところでなんかまあちょっと雑なワードで言うと機械学習じゃないんですけれども、なんかこう学習させてその個人個人に最適化された復習のタイミングだったりとかっていうところを提供できるようなところの作り込みがやっていけたらいいかなっていうふうに感じています。
いいですね。パーソナル、はい、パーソナライズとかアダプティブラーニングって言われてるようなところですね。
そうですね。それをこう、うんうん、エンジニアとしてこう組み込めていけたらいいなっていうふうにふわっとですけど考えています。
実際子供に父ちゃんこれ使いにくいでとか覚えられへんでって言われたらめちゃめちゃ嫌ですもんね。
そうですね。まあ逆にしたらちょうどいいんで、まあ、どこ使いにくいのって聞ける気はするんですけど、はいはい、まあ、はい、ユーザーになってくる、うんうん、子供が使える感じになってるとさらにいいかなっていうふうには思いますね、
うん、
あの子供は素直なので忌憚なき意見が聞けるかなと。
間違いないですね。
はい、
わかんないって言って
そこが素直なので、はいはい、とってもいいです。その分刺さるんですけどもね。
間違いないです。
はい。
ありがとうございます。実際こう、この UK さん入ってきてくださって、こう、はい、まあ、組織の幅が広がったというか、
うんうん、
まあ、今まで僕らは割と似たような人たちでやってた、はい、まあ、その生活環境とか家庭環境とか似たような人がやってたっていうのもあって、
はい、
すごい刺激が多くて僕らも楽しいですね。お子さんの話はたくさん聞けたりとか、
いや、そう言ってもらえるとありがたいですね。
今後も楽しみにしています。
はい、
はい、じゃあ今日は、2月に入社していただいた UK さんに来ていただきました。また、違うポッドキャストでも登場してもらうと思うので引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。